都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いいたします。ちょっと前にですね、近くに結構大きい公園があるんですよ。
うん、
でそこの近くを歩いてたんですね。
はいはい。
そしたらあのサッカーボール転がってきたんですよ。
うん、
転がってきたというか飛んできたんですよ。
うん、まあ、たまにあるわな。
そうそう、出しにトーンと当たっちゃって僕のね、
うん、
時にほんまにもう何も言わんと、
うん、
そのままボール取って、
うん、
あの去っていったんですよ。
誰
が？子供がね、
うんうん、
当てたの見てんのにちゃんと、
うんうん、
でそこお父さんもおったんですよ。家族でやってて、ね、
家族でやってんだ。
そう、うん、で家族でやってるからお父さんも見てて当たってんのに、
うん、
何も言わんのですよ。
すいませ ん,
ん、すいませんみたいなのも
感じなく、
うん
うん、
腹立ちすぎてさ、
うん、
僕
ちょ信じらんないそれ。
いやほんでしょ、
うん、
むちゃくちゃ腹立ったから、
うん、
言ってやったんですよね。
なんて
最高に入ってやつだ。
どういうことですか
って言ってやったんですよ。
入ってやつだ。
はい、
あなたがハイになってるんですか。
はい。
いやいや怒ってるんですよね。
貧弱貧弱。
いやいや貧弱で誰に対して言ってるのかちょっと分かんないんですけど。
言ってやりましたよ。だからね僕は
何のことだか全然話が分かんないんですけど。
えそれあれじゃないですか。だからもう僕と岸本さんに大きな違いがあるから、
うん、
もう多分話分かんないんですよ。俺は人間をやめるぞジョジョ
いや
つってね。
はいはい。ジョジョって出てくるんですか今の話の中に。
そんな眠っちまいそうな呪い動きでこのディオが倒せるか。
いやいやもうなんか最終的にはもう自己紹介してる感じになっちゃってるけど。
お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかってね。
ディオンね。はいはい。それはですね、ジョジョの奇妙な冒険に出てくるすごい強いディオっていうやつですから。
何中説明してくださいすごい強いディオ。ディオブランドね、
うん、強い子ですから。
なんすよ、すみません。
それはちょっとおかしいんですよ。
はい、
あなたはディオじゃないです。
僕は林です。
うん、
本当は気をつけてねって言いました。
いやいや それぐらいなんだ。
はい、
怒んなかったんだ。
そんなに別に、まあ、元気に遊ぶことはいいなと思いました。今このコロナ禍で。
いや親に腹立たないかなと思って。
外で遊ぶというね、
うん、
やっぱそういう体験をさせてあげる親、
うん、
すごいいい親だなと思いますね。
あ、いいんだ、うん、全然そこは許せるんだね。
僕全然怒んないそういうのでは。
ほう、
はい、
分からん人だわ。
いい子だなと思いました。はいはい、すくすく育てようなと思いました。
いや、まあ、
ロードローラーだ、
ね、いやいや分からんけど。とりあえずじゃあねもうそういうことがあっても怒らないでください。
無駄無駄言うとりますけれども、
はい、
ではやらせていただきます。ベストヒット都市伝説。
はい、
はい、これ私がですねあるカテゴリーでランキング形式で都市伝説を紹介するというような企画でございます。
はい、
今回のランキングは、
うん、
未解決事件、
うん、
でございます。
解決事件のランキング？
ランキングでございます、
うん、
そんなねむちゃくちゃ悲惨なというか、
うん、
凄惨なものではありませんので、安心して聞けるかと思います。
はい、
はい、それではトップ3でいきます。
うん、
では3、音楽家ハイドンをめぐる怪談。
ほう、
はい、音楽家ハイドンっていうね、
うん、
まあ有名ですよね。そうそう、交響曲の父なんて言われているんですけれども、うん、偉大な音楽家フランツ・ヨーゼフ・ハイドンね、うん、1732年に神聖ローマ帝国で生まれて人生の大半を中世から続くハンガリーの貴族である エステルハージ家というですね貴族があるんですけれども、その貴族に仕えて数多くの交響曲の名曲を世に送り出した偉大な音楽家でございます。
はい、
ハイドンはですね1809年にオーストリア帝国で亡くなっております。その遺体は同国のアイゼンシュタットに葬られたんですけれども、うん、その後オーストリア帝国の刑務所管理人であるヨハン・ペーターと、かつてですね、まあ、仕えていたエステル・ハージ家の初期でハイドンを崇拝していたローゼンバウムがですね、
うん、
遺体から頭部だけを切り離してるんですね、
うん、
でペーターは当時流行していた骨相学、
うん、骨相学、
骨格とか、うん、そういったものが人格に関係あるんじゃないかっていう学説があるんですよ、
うん、
その信奉者でハイドンの頭蓋骨を調べることによって彼のことを知られるんじゃないかと、うん、尊敬してるからね、
うん、はんはん、
で実際ペーターはハイドンの天才性と脳の容量、
うん、あ
ね、そういうものが関係してるんじゃないかっていうのを研究していて、ハイドンの頭蓋骨には音楽球の隆起が見られた
とかっていう、音楽球、
うん、で音楽を司っている脳のところがものすごい隆起しているという、ま
あ
ま
あ、あの人より
そうそう、大きいんじゃないかなっていう論文を発表してるんですね、
うん、
で
ありそう、
一通りの研究が終わって、
うん、
まあその用済みって言っちゃ悪いけれども、もう別に用ないじゃないですか、ハイドンの頭蓋骨、
まあ、研究のために
そうそうそうそうなんですよ、
うん、
でそれをローゼンバウムに手渡すと、
うん、
で肖像画とともにこの骨が飾られることになったんですね、
うんうん、
ありがとうございますと研究させていただきましたと、うんうん、で奇怪な現象が起こるんですよこれから、
うん、
僕ね怪談と言いました。ある夜ローゼンバウムの妻は自宅に置かれたハイドンの頭蓋骨からうめき声を聞くんですね。
ほう、頭蓋骨
から、そう、うん、最初は何だろうと、
うん、
何なんだろうなって半信半疑やったんですけれども、
うん、
その数日後にはうめき声ばかりか頭蓋骨の顎がガクガクガクガク音を立てる様子も目撃してるんですよ。
いわゆるもうね、よくホラーの描写であるような、
うん、そうそうそうそうそう、
骸骨だけがカタカタ動くっていうやつね、
それがうめき声、
うん、声も出てる
から、
うん、
そうだ、喋ってるようにしか見えないと、
うん、
で怪奇現象に耐えきれなくなったローゼンバウムが頭蓋骨を手放すんですね、
うん、
それから間もなくなんですけれども、ハイドンの頭蓋骨は所有者を転々とするんですよ、
うん、
こんな音楽家のね、うん、偉大な音楽家の頭蓋骨なんてもっと来たいじゃん、
まあコレクションみたいなことかな、
だって受け取るんだから、
うん、
その所有者が転々とするんですよ。1954年に1895年以来頭蓋骨を所有していたウィーン、
うん、
ウィーンの教会から引き渡されてアイゼンシュタットでようやく胴体と一緒に葬られるんですね。
なるほどね。
で胴体は第二次世界大戦後ソビエト連邦が保管していたが、まあこれも返還されているのでという話ですよね、う
ん
う
ん、じゃあ出会ったんだ頭部と、
頭部と、
うん、
それからはガクガク言わないんですよ、うん、
だから胴
体を求めて動いていたんじゃないかと、ね、首だけだよ僕みたいな、
ね、もしかしたら胴体だけの方もなんかあったかもしれないね、
かもしれないですね、うん、っていうですね、ちょっとこのガクガクやってんのと、うん、なおかつうめき声っていうのがこれ何のこっちゃ未だ
分からない、解明できな い,
分からない、
それは多分できることないだろうな
まあね、もう動かないからね、うん、ということで有名な未解決事件として世界的に有名なんです
あ、そういう感じも未解決ってなるのね。それも
未解決です。何のこっちゃわからないから、
犯人が捕まると、捕まってないとかそういうことではなくて、
そうそうそうそう、
解決してなければいいんだ、
解決していませんよということでございます。なるほどね、続いていきましょう、
はい、
昏睡状態から目覚めたら、
はい、
というお話でございます。これちょっと長いです。これは2位ですね、
うん、
え2位
最初3位かどうかも言ってなくない、うん、
言った
3位か、
2位です。
2位ね。
2012年、
うん、
オーストラリアメルボルン出身のベン・マクマホン、
うん、
20歳です。この青年が自動車の衝突事故に巻き込まれて昏睡状態に陥ったんですね。
はいはい。
幸い彼はですね1週間後病院のベッドで目を覚ますんですね、
うん、
だけどもこれがもうとんでもないことになってるんですよ。
どんな、
目を覚ますと、
うん、
普段使っていた英語が全く話せなくなってるんですよ
言ってる意味がちょっとわかんないですけど、 どういうこと？
英語が話せなくなってるんです
よ。英語がっていうのは、うん、他の言葉は喋れるってこと？
そう、そこなんですよ、うん、今まで使ったことのない中国語を流暢に喋れるようになってたんですよ。
いや、おかしいだろそれ。え、
だから岸本さんが昏睡状態に陥ったと、うん、で今まで使ってたもう日本語使えなくなって英語ペラペラ喋るみたいな
もん、母国語が変わっちゃったみたいになったってことでしょ。
で病院スタッフによると彼は目が覚めるや否や、
うん、
看護師さんすいませんここがすごく痛みますと中国語で書き綴るんですよ。
あ、文字も
文字、
うん、
お父さんとお母さん愛している早く回復したいと中国語で話すんですよ、
うん、
英語じゃないんですよ、
うん、見た目はいわゆる外国人っぽい。そうそう、外国人とかの方ですよ、アメリカ人とかそういう地形の感じ
だ、うん、マクマホンは高校時代に少し中国語を習ってたんだけれども、
うん、
流暢とは程遠い、本当ただただ勉強してる、うん、僕らで言うとこの英語ぐらいですよ、
うん、
全く喋れなかったのに急に、
うん、
要は昏睡状態から目覚めたら、喋
れたとしてもおかしいけどね、
う
ん、いきなりなんで違う言葉を
ペラペラ、しかも英語喋れてないですからね、もう全く
英語、うん、忘れてんの、
うん、そう忘れてる、喋れなくなってるのよ、
うんうんうん、
あと彼は目覚めて自分が中国語を話しているのにも気づいていなかったんですよ。
うん、
普通にペラペラ
と違和感なく喋ってるからってことなのかな。
そうなんですよ。その後英語を思い出すまでに数日間かかってます、うん、今じゃ喋れてますけれども当時は使えなかったんです
って。あ、思い出せたってこと、
うんうん、英語だけがだからね、うん、思い出せなくって、
うん、
中国語をなぜか覚えていてというね、
うん
うん、ちなみになんですけれども彼は2014年9月からもう上海で暮らしてるんですよ、
うん
うん、だから英語というかもうオーストラリアから離れて、
オーストラリアか、
そうです、うん、オーストラリアのメルボルン出身ですからね、うんうんうん、そこから離れてもう上海なんですよ、
うん、
に、まあ、暮らしていて中国人ツアー客を案内したり、
うん、
中国のテレビ番組を出演してるんですよ。
じゃあそのなんか目覚めた力を最大限利用してる感じで、
う
ん、
そうだからタレントっぽくなっちゃってるんですよね、
うん
うん、ちなみになんですけれども上海にも住んでいて中国人のかなり綺麗な女性と結婚してます。
うん、それはどうでもいいけど、うん、
でもこれも中国語喋れるからこそじゃん。で英語でつながった中ではないからね、これこの女の人は英語喋れないですから
まあそうだけどそう美人とかなの、要素はねあれだけど、
で昏睡状態から覚めて中国使える、中国語使えるからマスターしてて、
うん、
中国上海住んでテレビ出て綺麗な中国人の奥さん捕まえるって、うん、なんかすごいなと思って、
なんかレールが用意されてるかのように言ってる気がしなくもないね、うん、そうそう、そういう
ふとなんか目覚めたら与えられた能力で生きていくっていうのが、うん、
てかそれを使わざるを得ないというかね、うん、使いたくなるもんな。
そうで他にもクロアチア南部に住む13歳の少女サンドラ、
うん、
敗血病ですね、まあ、ちょっと、食らってしまって入院で幻覚を見る、
うん、
で昏睡状態、
うん、
24時間後に意識を取り戻した彼女はなぜか、
うん、
クロアチアの言葉は喋ることができないんですよ、
うん、
代わりに流暢なドイツ語を喋ると、
うん、
両親の話によるとサンドラはですね学校でドイツ語を 2,3 年習っただけで、
うん、
ドイツ語の本とかを読むこともできないぐらいもう全くなんですって、
うん、
だけれども流暢になっていると、
うん、
なんだこれっていうね
まあまあもうちょっとねえのかなって思う、その調べるとかっていう人たちが。
で調べようないんですよ、だから
なんか脳をさ、
うん、
こうスキャンしてみるとかさ、
あ、いやもう
なんかなんかやんないのかなと思って、それ
全くだからもう意味が分かんないん
ですいやそうだけどさすげえことじゃんと思うんだけど
いやすごいんですよこれ、だから面白いっすよね。
なんか記憶が増えたりとかはしてないのかね。
記憶が増えるとかちょっと分かんないけど、ちょっと他にもこういうちょっと話があって、
うん、
昏睡状態に陥ったことでまあ、脳のスイッチみたいなものはね、
うん、
切り替わる事例で、まあ、突然外国語を話すこととかね、
うん、
あるんですけれども、ま
あ、それね、聞いたことあるけど、ね、
2012年、うん、当時32歳だったアメリカ人女性サラ・トムソンはですね脳へ血液を運ぶ動脈の閉鎖によって、
うん、
まあ、ちょっと病気をね引き起こしてしまって昏睡状態、
うんうんうん、
10日後目覚めた彼女に待っていたのは記憶の後退。なんとサラの記憶は1998年時点でストップしていて、
うん、
だから新しめの記憶がなくなって自分が若い時の記憶で 昏睡状態から目覚めたんですよ、
うん、
だから自分が大好きだったスパイスガールズが解散していたことも、
うんうんうんうん、
マイケル・ジャクソンが他界した事実も覚えていない、
うんうん、
そればかりか
抜け落ちてんだ。
彼女は自分の旦那や子供たちの存在もすっかり忘れてるんですよ、
うん、
サラは19歳で最初の子供を以前の彼氏の間に出産、その後、うん、現在の夫と2人の子供を授かっているんだけれども、病院に見舞いに来た14歳に成長した長男はもちろん他の我が子も覚えていないと、
うん、
旦那に立っては病院のスタッフと思っていたみたいな。
おお、それはやばいね。
でも昔の記憶はあるんですよ。
あ、分かるよ分かる、ね、うん、でも単純に記憶のある部分がもう一気に抜けちゃったっていうことでしょ、うん、で
退院した彼女の、まあまあ
記憶障害だよね、
当初の言動はまるで思春期真っ盛りのティーンエイジャー、
うん、
反発的なんですって、早く出たいよみたいな病
気。ああ、記憶ってそっか、うん、性格にも左右するんだ。そうなん
です
よ、
落ち着きがなくなってるんですよ、
はあは
あ、好きな音楽はロック、
しかも、まあ、それは別にいいと思うけど
若い子みたいに髪染めるんですって、
うん、ああ、だからスパイスガールズとかの影響を受けちゃってんじゃないの。
でその後も記憶戻ってないんですよ。
ああそうなんだ。
このままなんですよ。
でそっからそのまま成長しちゃってんだ、うん、
しかもそこまでの記憶だから、
うん、
新しいものとか例えばスマートフォンとかね、
うん、
そういう情報も全くないから抜け落ちてるから、もう今の生活馴染めていないんですって、
まあ、見るもん全部ね、うん、
そう
新鮮になっちゃうね、
タイムスリップしてきたみたいな、うん、未来に ね、 ね。でちなみになんですけれども、
うん、
旦那さんいるじゃないですか、
うん、
お素晴らしいなと思ったんですけど、
確かにどうすんだろう、
もう一度恋に落ちたらしいですよ
やかましい
やかましくねえだろうかいなんでだよ。
え、じゃああれなんだ、結婚はしたまんまってことなんだよね。
そうです。
で子供一人増えたみたいな感じってことだ、
うん、素晴らしくない、この話。
大変。
だからキャッツアイ思い出してさ、俺、
うん、
エンディングそうじゃない、
何、
もう一度瞳と恋できるんだから素晴らしいじゃないですかって言ったって医者にね
言ってたね、
うん、でなんかあの綺麗な砂浜で水かけ合うみたいな、うん、あのシーン思い出すよね
思い出すかは、うん、まあそう、でも似てるわ確かに、
熱病でね、
その感じ、
記憶が抜け落ちるっていう話なんですけれども、
うん、
では1位いきましょう。1位、謎の少年ゆうちゃん。
うわ、急にタイトルが日本っぽい
ね。日本の話です。
うんうん、
1998年奇跡体験アンビリーバボーで、
うん、
視聴者の恐怖体験がオンエアされるんですね、
うん、
1986年のある日、中学3年生だった長田博さん、
うん、
仮名です、
うん、
が町の本屋にいたんですね。普段は人通りが絶えない表の通りがですね、その日は奇妙に静まり返っていたんですよ、
うん、
で長田さんはこの時妙な胸騒ぎを覚えていたと、
うん、
見覚えのある一人の少年が前の道を自転車で通り過ぎていったんですよ、
うん、
それ長田さんはその後追いかけて、ゆうちゃんと声かけるんですよ、
うん、
で少年が振り向くと、そこにはこの世には存在しないはずのゆうちゃんがいると、
うんうん、
で遡ること7年前です、
うん、
1979年の、埼玉県、当時8歳の長田さんは野球少年で、ゆうちゃんもそのメンバーだったんですね、
はいはい、
気があった2人は毎日のように遊んで、夏休みにはゆうちゃんが長田さんの家まで迎えに来るのが日課になると、
うん、
かなり仲いいんですよ。
仲いいね。
で祖母もゆうちゃんを大変気に入ってたというと、
うん、
すごい、まあ、家族ぐるみで付き合っていた、
はいはい、
ある日の朝ですよ、家を出た長田さんは途中で激しい衝突音を聞くんですね、
うん、
急いでその現場に駆けつけると、自転車に乗ったゆうちゃんが血だらけになって倒れていたんですよ、
うん、
長田さんは急いで家に帰って祖母を現場まで連れていくんですね、
うん、
なんですけれども、不思議なことに事故現場の一切合切消え失せていたんですよ。
消え失せていた。
ゆうちゃんもいない、自転車もない、
うん、
血もない、なんやこれみたいな、
事件自体がなかったかのようになってる、
うん、そう、
うん、
で長田さんは、
うん、
これに驚いたわけではないんですよ、
うん、
おばあちゃんがもうさっきからゆうちゃんって誰って、
うん、
えってなるんですよ、
うんうんうん、
そこに長田さんはちょっとびっくりしたと、
うん、
要はゆうちゃんの記憶がおばあちゃんから消えちゃってる、
はいはいはい、
え仲良かったじゃんって、
うん、
で怖くなった長田さんは野球のメンバーなどの友達にね、
うん、
こんなことあってゆうちゃんが事故したんだけどみたいな話をするんですよ、
うん、
だけれども昨日まで一緒に遊んでいた、
うん、
ゆうちゃんを覚えている者は誰もいない、
うん、
長田さんはパニック状態になってゆうちゃんの家行ったことあるからね、
うん、
足を運ぶんですよ、
うん、
ゆうちゃんの家、
うん、
空き地だったんですね。
家がない、
ね、家すらないっていう、うんうん、で番組は再現映像とおさらさん本人のインタビューで構成されていて、
うん、
で最後におさらさんの証言をもとに作られたゆうちゃんの似顔絵が紹介されるんですよ、
う
ん、
ほう。
でこの動画っていうのが今でも検索するとヒットするので、
うんうん、
ちょっとまあ見ていただきたいんですけれども、まあ、番組で紹介されたゆうちゃんの似顔絵がこれです、
うん、
普通の子なんですよね、
うん、
どこにでもいそうな、
若干目がなんか外向いてる感じっていうぐらい特徴は、
あ、離れてるっていうね、うんうん、ぐらいの特徴でっていう話なんですよ。どうっすか、
うん、
これ。
ああ、うん、これそう、俺もうっすら覚えてたけど、
でしょ、
面白かったし、なんかね、うん、なんか妙にめちゃくちゃの話なんだけど、うん、リアリティがあった気がしたんだよね、うん、当時、
うんうん
うん、なんかで見たんだっけな、ネバーまとめとかそういうので読んだのかな。
あ、でもまとめられてる、かなりその人気があって、
う
ん、当時から
そう
えーってなって盛り上がってましたから、うん、これをリアルタイムで見ててもうゾッとしたの覚えてるもん、
うん
うん、
これすごい、まあだからどっちがおかしいかって捉えるかだよね、
その周りか長田さんか
っていうね、うん、自分かっていうね、
うん、でもさ、もし嘘やとしたらさ、
うん、
再現 V 撮らせてください言うてきた時に、
うん、
断るよな、
ちょっ
とえらいことなってしまったみたいな感じで、
うん、まあだから投稿だよね確か、うん、始まり
が、そう
でもまあやっぱり聞いてほしいっていうのがあったのかもね、
うん、そう肝座ってるかほんまか
どっかまあそうね、
うん、
まあまあ肝座ってる可能性もあるけどね、全然
あるけど、全然あるんだけれども
、
うん、似顔絵まで描くっていうね、
そうね、
うん、
で作り話だったとしてもクオリティが高いから面白いって、
そうね、だっておばあちゃんも仲良くしてたって言ってるからね、うん、須田さんの情報だって、
野球部のチームメイトも、
そう昨日まで遊んでたのにみたいな、うん、で事故した日から全く記憶から抜け落ちるっていうのも、まあ、
うん、
面白い話だし、
これだから SNS が当時まだなかったから ね、あれだったかもね、うん、もしかしたら見つかったかもしれないもんね、下手したら似顔絵と名前で、
宇宙人説あるよなちょっと、
うん
うん、どういうこと、
ちょっと分かんなかったけど、
誰が言ったの今、奥さんが言ったの、
ゆうちゃん、
ゆうちゃんまあそんな話がありました、はい、面白い話ですわ
はい、
はい、以上です、
ありがとうございました。